お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
5月8日 SBS 日本語放送ニュースです。連邦政府のアンソニー・アルバニージー首相は労働党政権の2期目について、国内経済の安定を保つため今後もさらに海外の同盟国との関係強化に焦点を当てていくとの考えを示しました。アルバニージー政権はこれまでとりわけ中国の影響力が増しているインド太平洋地域において周辺諸国との関係強化に努めてきました。首相はスカイニュースに対し、インド太平洋地域での外交関係の一段の強化に取り組むとともに、ヨーロッパや北米の貿易相手国との関係強化に努めることを楽しみにしていると述べました。トランプ大統領ととても良い議論ができましたし、国民とも関係を築いています。今日はイギリスのチャールズ3世国王を含む7つの電話があります。日本の首相、タイの首相、ソロモン諸島の首相とも話します。オーストラリアにとって重要です。世界と関係を持つことはオーストラリアにとって極めて重要です。オーストラリアの仕事は4人に1人が貿易に大きく関わるものです。ですから EU、そしてウルズラ・フォンデアライエン委員長とも話し合います。アルバニージー首相でした。ニューサウスウェールズ州で違法なタバコの取引と犯罪組織との関係が懸念される中、状況を調べるための州議会の調査会が行われます。州政府は違法なタバコ取引の取り締まりを強めています。州のライアン・パーク保健相は昨年、拡大を続けるタバコの闇市場をより厳しく取り締まる法律を施行し、タバコ販売ライセンスの厳格化や違法な取引を行った際の罰則の厳罰化を行っています。州政府は加えて、連邦政府のオーストラリア国境警備局がタバコを密輸入する犯罪組織の摘発を目指し、2018年に立ち上げた違法タバコの作業部会にも参加しています。しかし、州議会野党自由党のマーク・スピークマン代表は、州政府の対応は十分ではないと述べました。
There is a crisis in New South Wales when it comes to the illegal tobacco trade. It's not just a health crisis.
違法タバコの取引でニューサウスウェールズ州は危機に陥っています。健康への被害だけではありません。治安面での危機です。州の各地で放火事件が相次いでいます。正しいことをしているスモールビジネスが違法タバコの取引によって苦境に立たされています。そしてこれまでで初めて私たちはニューサウスウェールズ州でタバコの消費が増えている状況を目にしているのです。スピークスマン議員でした。ローマカトリック教会の新たな教皇を選ぶための枢機卿の集まり、コンクラーベが現地時間昨日夕方から始まりましたが、最初の投票では次の教皇は決まりませんでした。バチカンにあるシスティーナ礼拝堂からは、教皇が決まらなかったことを示す黒い煙が上がりました。枢機卿133人からなるコンクラーベでは、引き続き1日最高で4回の投票を行い、3分の2以上にあたる89票を獲得する枢機卿が出るまで繰り返し投票が行われます。ジョバンニ・バッティスタ・レ主席枢機卿は、次の教皇を決める決定は最も重要なものだと述べています。ニュースを続けます。選挙アナリストによると、野党グリーンズのアダム・バント代表がメルボルンでの自身の議席を失う見通しです。正式な結果はまだ出ていませんが、公共放送 ABC やスカイニュースなどのメディアはバント代表の落選を報じています。バント代表は2010年にグリーンズで初めて下院議員に当選し、これまで議席を守ってきました。予測通りに労働党のサラ・ウィティ候補が議席を獲得した場合、下院議会におけるグリーンズの議員数はピークの4人からゼロとなります。 ライアン選挙区でも結果がまだ決まっていませんが、議席を獲得するのは難しいとみられています。グリーンズのマリーン・ファルーキー副代表は ABC に対し、バント議員が僅差で議席を獲得できることにまだ希望を持っていると述べました。
In Melbourne, the situation is this. 15,000 votes still have not been counted.
メルボルンでの状況はこうです。まだ1万5000票が集計されていません。仕事など投票日に票を投じることができなかった人がいます。これらの票はグリーンズに良い結果をもたらすことが多々あります。投票検査人はまだ仕事を続けていますし、票の集計は終わっていません。最後の1票が集計されるまで立場を決めることはできません。バント議員が当選することを心から望んでいます。ファルーキー副代表でした。ブリスベンから西におよそ130キロにあるダーリングダウンズ地域の町トゥーンバの住宅で7日、火災が発生し、2人の子供が病院に運ばれましたが死亡しました。この火災による死者は3人となりました。燃える住宅から大人2人と子供4人が逃げましたが、焼け跡から子供の遺体が見つかりました。9歳の男の子と見られていますが、警察によると身元はまだ確認できていません。火から逃げた子供のうち4歳の女の子と7歳の男の子は命に関わる重傷の火傷を負っており、ブリスベンの病院に空から運ばれましたが、その後亡くなりました。ドメスティックバイオレンスの犠牲者を追悼するナショナルドメスティックバイオレンスリメンバランスデーだった昨日7日、ろうそくを灯し夜を徹して行う集まりが国内各地で行われました。この集まりでは犠牲者のほか、暴力を生き延びたサバイバーにも思いを馳せました。女性に対する暴力を防ぐことを目指す非営利団体アワーウォッチの調べによると、9日ごとに1人の女性が現在または過去のパートナーに殺害されています。昨年のデータでは先住民の女性がそうでない女性と比べて、家族からの暴力で入院する確率が32倍高く、殺害される確率も8倍高いことが分かっています。一方で加害者の男性の文化的なバックグラウンドは様々です。ダングッティの女性でドメスティックバイオレンスのサバイバー、被害者の擁護者でもあるアシュリー・ドナヒュー氏は NITB に対し、先住民の女性のためのコミュニティ指導型の解決策に十分な投資が行われていないと述べました。
All the plans, all the projects, all the programming, all the policies are seen through a white lens.
計画、プロジェクト、プログラム、政策のそのすべての取り組みは全部白人の視点で作られたものです。そしてこの視点を通した反暴力の取り組みに先住民の女性は入っていません。ドナヒュー氏でした。南オーストラリア州南東部ローブの沖合で1857年に沈没したオランダの商船コニング・ウィレム・デ・ツバイダの残骸が研究チームによって発見されました。チームにはオーストラリア国立海洋博物館も参加しており、見つかった残骸はその場所が歴史的な説明と一致すること、そしてロングビーチ地域で唯一知られている沈没事故であることなどから、コニング・ウィレム・デ・ツバイダのものであると自信を示しています。この商船には16人が乗っていましたが、溺死しています。商船にはビクトリア州ベンディゴやバララットで働く金の採掘労働者として400人以上の中国人が乗っていましたが、船が沈没する数日前に船から降ろされていました。続いてスポーツ AFL です。タスマニア州政府のジェレミー・ロックリフ州首相は新しいスタジアムの建設を認める特別法が州議会を通過しなかった場合、タスマニア州を拠点とする AFL チームの誕生という州の長年の夢が終わってしまうとして法案への支持を訴えました。ロックリフ首相は昨日、ホバートのウォーターフロントマッコーリーポイントに2万3000人を収容できるスタジアムを建設するため最後の訴えを行いました。新しいスタジアムの建設は州が2028年シーズンから AFL に参戦するために必要な条件となっています。スタジアムの建設に反対している野党グリーンズは、 首相は法案を可決するために州議会議員を感情的に脅迫しているとして批判しています。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で92円69銭、US ドルで 64.47 セント、ユーロで 56.97 セント、イギリスポンドで 48.45 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で143円78銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日9日金曜日のお天気です。パースは晴れで最高気温は31度。アデレードも晴れの予報です。最高気温は21度。メルボルンも晴れで最高気温は19度。ホバートは曇りで最高気温は17度。キャンベラは朝方に霜が降りそうです。日中は晴れの予報です。最高気温は19度。シドニーは雨で最高気温は20度。ブリスベンも雨になりそうです。最高気温は24度。ダーウィンはほぼ晴れで最高気温は34度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレンタフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。